7月23日土曜日の配信分です。皆さんこんにちは、ゆげです。
朝から息子と6キロ歩きました。皆さんこんにちは、喜んでです。
この暑いのに朝から6キロも歩いたんですか？
いやもう朝って言っても本当5時ぐらいだから、5時からだから、
ああまあ日が昇るか昇らないかぐらいね。
そうそんな暑くなかったですか？
まあ今日はちょっと涼しかったですね。
うん、涼しかったね。
ほんのちょっと
私ずっとエアコンつけてたけどね。
まあ在宅だとそうですね。
そうだね。いやそれにしてもコロナ大変ですね。福岡もとうとう1万人超えましたからね。
すごい勢いですね。その結構関東の方とかは特にやっぱ人口が集中してるからなんでしょうけど、
そうですね、関東
すごい勢いで広まってるし、ね、
全国で 19.5 万人でしょ。
19.5 万人っていうともう人口の何パーセントみたいな考えになりそうなぐらいの数ですね。
そうだね。昔なんかあのコロナがさ、何世界中に広まりつつある時でなんかイタリアがさ1日の感染者が10万人を超えたって言った時にさ、あこの国終わってんなと思ったけど、19.5 万人ですからね。
そうですね、 19.5 万人だから、まあ、そう感染者ですよね。
そうですね。
だからそう人事ではないなというか、
うん、
もうこの
実際私、まあ、今回の第7波で私かかりましたしね。
ね、大変でしたもんね。
大変でしたよ。
いや実際そのね、医療の現場は地域によってはかなり逼迫してるみたいで、もう熱出して39度とか40度近い熱が出てるのに診察に行ったとしてもなんか何時間も待たされるとか、最悪見てもらえないとか、もう本当に既得な人だけ先に見るんで優先度すいませんけど下げますよみたいなとかっていうのがもう割と起こってるみたいでね、結構大変だなっていう状況になってますね。
私あの実はさ、うん、父親が、まあ、以前ポッドキャストでもねちょっと白血病になっちゃいましたって話したんだけど、もうすっごく順調に回復していて、
ね、
お医者さんにもさなんか普通の人の血に近づいてきたって言われる
ぐらい、すごいな。そんなに目覚ましく回復するもんなんですね。
そうなんですよ。
すごいな。
本当に聞いてて、
だ
から1ヶ月ぐらい前にね、
うん、
もうちょっと旅行行けるんじゃないのって、
うん、
こっちから行くのもいいし、ね、お父さんがこっち来てもいいしって話したらこっち来るって言ったからさ、旅行の計画立ててて、あの熊本の妻のね実家で、まずみんなで会食した後に、まあ、佐賀の方に、旅館に泊まりに行こうって話をして計画立てたんだけどさ、
あそんな計画があったんですね。
そう、またダメになっちゃいました。
まあこの状況だとしょうがないですね。
さすがにドクターストップかかりました。
この状況で、
もしかかったらちょっと危険だから、長期旅行はダメですって言われましたね。
まあやむなしりとはいえ残念ですね。
残念だね。
うん、
ふざけんなよ本当に。
まさかここに来てもう一波来るとはっていうね、なんかこういつ終わるのか本当分かんないですね。
分かんないですね。
付き合いつつやるしかないんだろうなってなんか毎年言ってる気がしますけど。
そうだね、この波はなんだ10月ぐらいまで続くのかな。
ぐらいかな。そうですね、まあ終わる頃には夏も終わってそうな感じしますね。なんか
そうですね、話はちょっと変わるんですけどね。
はいはいはい。
昨日修行ラジオ聞いててさ。
ユージーさんの。
まあ、厳密に言うと今日の朝聞いたんだけど。ユージーさんのね。そしたらライブアライブ。 のね、リメイク版が今日が発売です。
はいはいはい。そうみたいですね。
うん、なんかすごい面白いソフトなんだっていうね。なんかもともとスーパーファミコンのソフトだったのが、そこのリメイク版として、スイッチで本日発売ということなんだけど。
はいはい、そうですね。
当然ゲーマーのゆげさんだから知ってるかなと思ってね、あの昼間 LINE 送ったらやったことねえ、
知ってはいるけどやったことはないですっていう、
マリムは詳しそうだったね。
そうですね、なんかやったことあんのか何なのかちょっと知ってそうな感じだったんで、まあ、詳しくは彼に聞いた方がわかるかもしれませんが、まあ、結構有名なソフトではありますね、これね。
有名なんだね。
だから発売、そのスーパーファミコン版の発売が1994年って書いてあるんで、まあ自分小学校ぐらいの頃に確かにみんななんかこの話をしていたような気がするなってちょっと思い出しました、ね。
スクエア全盛期
ですね。
そうでしょ。なんかクロノトリガーの自作品だった気がするってマリムが言ってたけど。
まあ、クロノトリガー。クロノトリガーは私分かるんですよね。クロノトリガーも確かに大ヒット。ただ、クロノトリガーが多分その次なんですよね。
そうなんだ。
時期的に。うん。ですね。どっちかっていうと、ライブアライブの方が早かったですね。
なんだ、マリム適当やな。
まあでも、同時期のその、一番そのスクエアが、その、今はね、この間も話しましたけど、スクエア・エニックスになってますけど、スクエアとエニックスがまだ別々の会社だった頃の一番その盛り上がってた頃のスクエアの作品の一つっていうのは間違いないですね。
もうね、ちょっとこの前までドラクエやっててさ、でコロナで休んでた時はマリオカート、
マリオカートですね
ちょっと最近ゲーム楽しいなと思ってさ、新しいソフト欲しいんだよね。
なるほど。まあ、ちょうどね、新発売でスイッチで、ちょうど良さそうな感じしますね、ライブアライブ。そう
。で、それにちょっと関連してなくもない話なんだけど、子供たちが、今日から夏休みでね。
そうなんですよね。
で、昨日、夏休みの宿題の計画を立てたんですよ。
昨日ってことは、その終業式の日ってことですか。
そうです。
終業式の日に夏休みの宿題の計画を立てさせるお父さんなんですね。
そうです。ああいうのはね、やっぱり計画立ててやんないといけないからね。
ああ、なるほど。耳が痛い。
日記とかなんかさ、夏休みの最終日とかに思い出しながら書いても意味ないからさ、
まあおっしゃる通りなんですけどね。はい。
だから、まあ、宿題の計画と、あとは一日の行動スケジュールね、まあ、ちょっと立てようよ。
ほうほう。はいはいはい。
ということで、立て、まあ、こういうふうに立てるんだよっていうのを教えて、あとはもう子供たち、5年生の校歌と1年生の校歌ね、自分で、ちゃんとスケジュールを埋めていったら。
へぇ、偉いな。
そう。結構ハードなスケジュールなんだよね。夏休みの宿題が、なんと8月の6日ぐらいには全部終わるっていうね。
本当に
結構ハードだよ。
やらない、
結構ハードだぞとは伝えてるけどね。で、夏休みの宿題のほかに、その毎日の日課と、あとお家の お手伝いを決めるっていう課題があったんですよ。
それは学校の課題ね。
そう。で、もうそれぞれ日課とね、毎日やることと、あとお手伝い、決めて。甲賀は、毎日筋トレと。
筋トレ。おお。
あと、朝食の皿洗いと。
おお、偉い。
あと、夕方の家の掃除。
5
時からね、家の掃除。30分やって。で、リコちゃんは、朝食のお味噌汁作る。
毎日。そう。すごいそれ。
あと、ピアノの練習毎日やりますと。ピアノ通ってるから。お兄ちゃんと同じタイミングで夕方のおうちの掃除と、 あとは月水金は、
うん、
昼食を作ると。
ほう、昼ご飯も。
僕は1年生ですよ。
小学校1年生でそこまでやるんだ、すごいな。
すごいよね。これ本当に毎日続けてさ、それを日記かなんかに受けたら、うん、なかなかの。
いや、なかなかですよ。うん。そんなに家事をやる1年生見たことないですね。
あと、甲賀のその筋トレ、まあ、運動だね。っていうのもね。これ私が、毎朝、
うん。
4時半から5時ぐらいから起きて、まあ、朝歩いてるじゃないですか。ま
あ、
それ一緒にやる。
ああ、なるほどね。
朝5時に起きて1時間、ウォーキングして、その後は筋トレをすると。うん、で、昼はフィットボクシングをすると。で、なんでこれやるって言ったかっていうと、こうやって足は速いんだけど、筋肉量が少ないから、
細いですよね、
かなり細いでしょ、うん、で体力測定で、C 判定もらったんですよ。それが悔しかったらしくてね。
あ、そうなんだ。いや、確かにその、なんかあんまりね、こう、運動が嫌いな子でないのは、なんとなく知ってるんですけど、こう、鍛えようとするみたいな感じの子じゃない気がしたから、うん、なんかあったのかなと思ったら、そういうことなんですね。
そうなんですよ。仲のいい友達が A 判定だったらしくてさ。
あ、それは悔しい。
ライバル的なね、子が A 判定。
はいはいはいはい。なるほどね。
それが悔しくて、夏休み中にこう筋力と体力をつけたいと。
おー、いいですね。
っていうので、もう毎日、うん、やると言うんですよ。
ほう、
まあ、一応だから私も月曜日だけは休んでるから、
うん
とか、ね、まあ、それ以外も全部8月の29日まで、8月の29日が登校日だから、
ほうほうほうほう、
それまでずっとやる。
おお、すごいな。
いうの、うん、リコちゃんはリコちゃんでさ、
うん、
ね、え、月水金とは言っても昼食作るなってさ。
そうね、そう、毎朝お味噌汁を作りつつの月水金はお昼ご飯も作る。
そうそう、お味噌汁は結構作ってるから。
あ、そうなんだ。へえ、
う
ん、
そう、
すごい。
結構作ってるからもう慣れてるんだけど、
うんうんうん、
昼ご飯はなかなかね、うん、で今日はそうめんを作ってくれましたね。まあ一緒に作ったけど。
へえ、いや、でもそういうお手伝いができるのは偉いな、すごいな。
いや、今日一日ね、二人ともしっかり計画通りできてて、うん、
素晴らしい。
家事のお手伝いだいぶやってくれたからさ、本当夏休みで家にいてくれて逆に助かるっていう。
いや、よくね、その子供が学校なくて家にいるから手がかかってしょうがないみたいなね、奥さんのぼやきとか聞いたりしますけど。
私在宅だからさ、家にいるでしょ、うんう
ん、いますね。
もう、結構大変だなと思ってたんだけど、逆に助かって、うんうん、
あ、
偉
いな。まあ、
これかなりハードなスケジュールだから、
うんうん、
自分たちで作ったって言っても、これしっかり計画通り完了したら、
うん、
もう欲しいもの何か一つ買ってあげるよという約束をしたので、
はい、
したらこうが、まあ、スイッチのソフトが欲しいと。
うん、
それ聞いて俺はキラリーンってなった。絶対やれよと思った。絶対完了しろよ。
俺も遊ぶから、
俺も遊ぶから。ちょっと期待をしてるんですよ。
なるほどね。うん。いや、でもすごいな、ちゃんと計画立てて。
すごいよね。うん。偉いな、ね、
と思った。偉い。
結構ハードなスケジュールだったけどね、宿題なんかも。
まあ、そうですね。8月の6日には終わるって、ね、ざっと2週間くらいで宿題が全部終わる計算ってすごい。まあ、日記はね、その後毎日つけるんでしょうけど。なんかいろいろね、宿題も出てるだろうに、それを2週間で終わらせる、なかなかのスケジュールですよ、
これ。1日の行動スケジュールの中で、午前中はね、うん、結構家事とか、宿題とか、
うん
うん、まあ、ニコちゃんだったらピアノの練習とかね、
うんうんうん、
昼ご飯の量とか、うん、結構、スケジュールもいっぱいなんだよ。でも午後はもう、その分ね、もう全部自由でいいよ。
はいはいはい。じゃあもう午前中にもうガツッとやっちゃおうと。いう感じなんですね。うん。まあ関係がある方がいいですね。うん。
そうだね。もう今日本当にバッチリだった。
素晴らしいな。 そんな小学校生活を送りたかったです、私も。
そうだね。
もうダラダラしてましたからね。うん。
あ、ちなみにそんな工学くんなんですけど、ね。
はいはい。
まあ、さっきライバルって、ね、
うん、
あの、ライバル測定。そうそうそう。
うん。
なんとね、その子が、
うん。
コーガがね、今気になる子がいるみたいでさ。
おや。
そう。同じ子のこと結構好きみたい。
あ、それは負けられないですね。
負けられないよね。それは負けられない、ね。
それは負けられないですね。うん、それは負けらんねえわ。それは筋トレもするわ。
筋トレするわな。そうなんですよ。結構だから気になる子がいてさ、最近だと。あのポポはね、ちっちゃい頃はこんな好きな子いたのとかさ。あとパパの小さい頃はバレンタインデーに女の子はチョコレート持ってきてよかったのみたいな。そんなこと聞くのかなと思ったんだけど、いやダメだったのかなってで今もダメみたいでさ、うん、そしたらなんで持ってきちゃダメなんだよな、持ってきたらいいじゃんかなってまるでもらえること前提のような話を聞いたんですよ。
もう今から見据えているということなんですかね。
そうだね。
そうなんだ、なるほどね、うん、
いやなんかね嬉しいですよ、
うん、まあ、初めてですか、そういう話題が出たのって。
もう初めて、
そうなんだ。
私はもう家でさ、テレビとか見るとね、うん、あのこの子かわいい、この子かわいい、うん、あこの子もかわいいな、この子もかわいいな、
う
ん、あまたこの子もかわいいなって言ってさ、かわいい子がテレビに映るのもかわいい、かわいいどう思う子かかわいいな、うん、で街とか歩いてても今撮りすぎた子可愛かったな。どうも子が妻のいる前でそういうことでよく話してる。子が今までも全然俺女興味ないから。
うん、いや別にみたいな
感じだったんだけど、
うん、
気になる子がいる。
あら、
そう
ちょっと成長したんですね。
そう、そういう話ちょっと嬉しいんですよね。うん、
いやいいですね。初々しい感じしますね。
めちゃくちゃ恋バナどんどんしたいから俺、子供と。
恋バナか、なるほど、うん、となるとそのまあ小学校5年生ですよね今ね、
うんうん、
かでどうなんだろう、そのまあパパママの前では言わなかっただけなのかは分かりませんが、少なくともパパが認識した初恋なのかな、それがもしかすると。
そうだね、私が認識したのはそれ、
うんうん、
まあ、実際には分かんないけどね、
分かんないですけどね、実は言わなかっただけでね、うんうんうん、あるかもしれないけれど、我々の頃はどうだったんでしょうね、そんな感じだったのかな。
ね、一人を好きになるとか、
そうその女の子を意識しだすとか。
ゆうさんは。
私はですね、割と何でしょう、今もそうですけど奥手なので、でも小学校ぐらいの頃はそんなに意識してなかったかもしれないですね。
そう、
なんか6年生ぐらいになると、
バリバリ意識してましたよ。
そんなに、うん、そんなに断言できるほど、
はいはいはい、もうモテてーってずっと思ってました
から。すごい。ああ、なるほど。
もうね、本当私もう恋大きい少年でしたからね。小学校
の そんな露骨にモテたかったんですね。
はい。でもすぐ好きになっちゃう。
そうなんだ。ああ、いやまあ惚れっぽいっていうのはまあなんか私もなくはないかなと思うんですけど、そんなうわモテてーなーみたいな。
そう。でも小心者だから、うん、あんまりこう自分から積極的にアプローチはできずに片思いのまま。っていうのも、まあ、それはもうほとんどでしたけど、
うんうんうん、
まあ、でも一方的に好きなのはもうね、もうすぐ好きになっちゃう。
はい、数多くあったんですね。
めちゃくちゃ多いですよ。
へえー、あ、そうなんだ。それはちょっと詳しく聞きたいですね。ちょっとね、私はなんていうか自分で言ってて情けない話ですけど、あんまり恋愛経験豊富じゃないんで、ちょっとこの恋大きいね、喜んで少年青年のお話をちょっと聞かせていただこうかなと思いますね。
なんかまあ恋大きいっていうとさ、 お互いが好きになってっていう感じに聞こえるけど、あの一方的に好きなのが多いから、
うん、いろんな人を好きになっちゃうね、きっとね、
もういろんな人を好きになる、
あ
すぐ好きになっちゃう、
気が多いって言うんですかね、そういうの、うん、
そうですね、
なるほど、
だから一方的だから話しても、うん、だから一瞬で終わる話がほとんどなんですけど
なんかそのでも時々は何かあったんでしょ、きっと、その
そうだね、まあでもほら、うん、成就するさ話しても面白くないじゃない、うん、
まあまあね、うん、
うん、
面白くないって言っちゃったあれですけど、まあ確かに
面白くないです、多分聞いても面白くないですな、うん、
そうですね、ただ悔しいだけですね、
そうだね、だからもう勝手に好きになってた話の方がいいかな、
あーなるほどなるほど、
それなら話せる話じゃないやでもないな、
うん、なるほど、ちょっとそれは聞きたいですね、
ゆげさんのも聞きたいけどね、
私のはね、多分ね、なんだろう、露骨にこの、うん、いわゆる陰キャってやつですよ。うん、こう、ただ思ってるだけで何も行動に移さないので、何も起こらないんですけど、もう勝手に好きになって勝手に失恋するみたいなね、なんかそんなこともあったりしましたけど。
いや、でも、俺も同じだけどな。
まあね、でも そんなになんか、こう、ただ私の場合は数はなかったなって思って。
あ、本当？
うん、なんか思い返してみたらこんな多分ね片手で数えられるぐらいしか多分出てこないんで、
と好きになること自体も、
うん、そうですね、なんか思い返してみると多分、うん、そんなもんですよ、私の場合はそうだったなっていうだけでね、ちょっとこう、うん、まあ今日はねちょっと暗い話題も多い最近ですけれども、まあ、甲賀くんがちょっと気になる女の子がいるっていうところからの、我々もちょっと恋バナをしていきますか。
あ、そうだね、初めて
なんですね。恋バナっていう年でもないですけど、ちょっと子供の頃、学生の頃どうだったのかっていうところをちょっとお互いに暴露していく感じで、
うん、そうですね、本当暴露です、
はい、そうですね、
かっこいい話多いけど、
こうなんていうかこう頭を抱える話が多いかもしれないですけど、まあ、うん、まあまあまあ皆さんもぜひ当時を思い返しながら話を聞いてくれたらいいんじゃないかなと思いますね、
うん、うんうんうん、
はい、
わかりました、
はい、
じゃあ本編いきましょうかね、
本編いきましょうか、で本日もよろしくお願いします、久しぶりに聞いた、
はい、
ということで本編でございます、うん、恋バナということでね、ちょっとこう、うん、我々らしからぬテーマな感じもしますが、せっかくの夏なんで、夏はあんま関係ないかもですけど、うん、まあ、楽しい話もしていかないとねということで、ちょっとこう過去の暴露話をしていこうじゃないかということなんですけど、どうですかね、そのまずはその小学生の頃、
うんうんうんうん、
多分ね、その大体そういうこう意識を持ち始めるのって小学校高学年ぐらいからなんじゃないかなって思うんですけど、
うん、
さっきの話によると喜んでさんなんて全然モテたがりだったみたいな話なんですけど、どういう記憶がありますか。
ね、あ、でもね、クラスの子好きになったとかってあんま ないんでね、どっちかというと、うん、年上が好きで、小学校の頃から、もう小学校低学年の頃から。
ませてんな。
まずは、まあ、テレビの中の人、
うんうん、アイドル、芸能人とかですか、
うんうんうん、すぐ好きになっちゃうし、
うんうんうん、
な
ん
か盛り上げるとね、
うんうん
うんうん、あとは、うん、いとこのお姉ちゃんのことも本気で好きになった
。ああ、いとこか、なるほど、なるほど。
山形のね、あのいとこのお姉ちゃん。
うんうんうん
うん、まあ、ちょっと影があってでもすごい優しくて可愛くてすごい好き
で、
夢に出てきてほしいなって、もう寝る前いつも神様にお願いしてた
え、何歳ぐらい上の人なんですか、いとこのお姉さんって。
4,5 歳上かな。
あ、じゃあまあね、小学校からする 4,5 歳って結構年上に見えますね。
そうだよね。
うん、
そう、私中学、小学校低学年の時も中学校だったから。
うんうんうん、
でもみんなで海に行って一人ですごいドキドキしてたっていう、うん、気持ち悪いような小学生のね
そんなもんなんじゃないですかね、
うんうん、そうだから大人っぽい人が好きだったのかもしれないね。だからまあ小学校の頃はさ、アメリカに行った時なんか、まあ、
うん、
それこそエレノア・ベストファンもそうだしさ、
うんうんうんうん、言ってましたね、うん、
そうそうそうそう、あと母がアメリカでね、いつの間にか友達になった近所のアメリカ人の家族がいるんだけど、うん、
はいはい、いつの間にか友達になった。
いつの間にか友達になった。
そのコミュ力すごい。
そう、で、サンクスギビングのパーティーにお呼ばれしたんだ、その家族に。そこのお家のお嬢様。
うん、
まあ、当時中学3年生ぐらいだったもんね、その子が。なしは小学生ね。小学校の6年生か。
あ、小学生からしたら中学3年生なんてだいぶお姉さんです
よ。で、しかもアメリカだから、もう本当大人みたいな。中学3年生。
うんうんうん、
明るくて可愛くて気取ってなくて、
うんうん、
まあでもアメリカ英語はあんま喋んなかったから何言ってるかよくわかんないけどでもたくさん話しかけてくれるんですよ。ジャッキーとかっていう名前だったと思ったんだけどさ、もう
ほうほうほうほう、
その日に好きになっちゃいました。
もうなんか会う人好きになってる感しますね。
あ、そうだね、そうそうそうそう、あの可愛くて優しくて話しかけてくれる人は大体好きになる。
うん、で年上だと直義みたいなね。
そうそうそうそう、そう、うん、お母さん今度いつ遊びに行くのってしつこく聞いてた。結局2回ぐらいしか会わなかった。
ああそうだったな、それはちょっと残念ですね。うんうん、
あとこれもアメリカの時なんだけど、父親の会社の同僚のお嬢様、
うん、
家から車でニューヨークからね2時間ぐらいのところに住んでるんだけど、あるんだけどそのお宅は、うん、そこのうちのパーティーにお呼ばれして、この2人、うんうん、まあ、姉妹 の、 妹の方、でも私がこう、うんうん、小学校6年の時、その人は高校生ぐらいなんだけど、
うんうんうん、だいぶですね、
一瞬で好きになってしまいました。
もう大人と子供ぐらいですよ、それ、
うん、その人もすっごい優しくて、めちゃくちゃ一緒に遊んでくれて。
面倒見のね、いいお姉さんが好きなんでしょうね、きっとね。当時の喜んで少年は。
うん、あと、結構覚えてるのは、もう一個あるんだけど、これもアメリカの、うんうん。
めっちゃ出てくるな、小学校だけで。
うん。サマーキャンプにね、行ったんですよ。
はいはいはい。
まあ、これ、ポッドキャストでも、サマーキャンプ行った話をしたと思うんだけど。うん、
ですね。
その前の年のね、うん、1人じゃなくて兄弟3人で1ヶ月間行ったサッカーのサマーキャンプなんですけど、その時に出会ったアメリカ人の3姉妹来てたの、3姉妹でサッカーキャンプに。
へー、まあ、女の子もいるんですね。
いるんです。で、年齢が全て我々3兄弟でマッチしてるんです。同い年なの、みんな。
あ、そうなんだ、そんなことあるんだ。
バッチリでしょ。
うん、
で兄はその3姉妹の長女に結構好印象を持ってて、
うん、
真ん中の兄はその次女のこと結構好きなので、
うんうん、
私はというと、まことも長女の方好きになって
バッチリだって言った矢先なんですけどね
そう、
長女やっぱ年上が好きなんだな。
あ、そう、サッカーキャンプだったからさ、こっちとらのサッカー上級者だから、うんうん、何かにつけて長女の前にリフティングしたり、
ちょっと見せつけてね。
そうそうそう。純粋なアメリカ人だからあんま上手くないね、サッカー。
うんうんうんうん。
でリフティングして、でリフティングからのボールをポーンと上に蹴って、それをオーバーヘッドキックしたりね。一、うん、人オーバーヘッドキック。
めちゃめちゃパフォーマンスするじゃないですか。
とっても分かりやすい方法でアピールしてましたけど。
分かりやすい。
そう。まあ、でもそれはすごくみんな仲良くなって、
うんうんうん、
でもまあサマーキャンプなんて本当サマーキャンプで終わりだから。
そうなんでしょうね、まあ、それが終わっちゃったらみんなそれぞれのね地元に帰っちゃうけどね。
うん、
じゃあその後再開することもなく、
まあ、もうなく、
あ
戻ったら戻ったら多分別の人のこと好きになったと思う
本当に気が多いというか、なんというか、
そうですね、
これっぽかったのかな、
これっぽかった、ね、
なるほど。
小学校の頃はどんな味した？あ、そういえばマリムにも聞いたんだよね。
うんうんうん。
マリムはあのテレビの中の人好きになったみたいね。
まあそういう時期もありますよね。
うん。家なき子の足立由美が好きだったって言ってたね。
足立由美はまあ確かに可愛いもんな。なんなら今も可愛いけど。
今の方が可愛いよね。多分今なんかすごい綺麗よね、うんうん、
そうですね、っていうか本当にこの人は年を取るんだろうかって感じがするんですけど、
うん、そうそうそうそう、
めちゃくちゃ綺麗で可愛いですよね、まあ、当時からその子役の頃から可愛かったと記憶してますけど、まあ好きになるでしょうね、うん、見ちゃったらね
そう、家なき子からのイメージ一転、あのレックス映画で、うん、好きになったみたいな、
言ってましたね、
言ってたな、
うん、実際身の回りとかはねどうだったんでしょうね。
そうだね、ユミはなかったな俺は。
まあ人の好みってありますからね、まあ、さっきの話だとやっぱり大人びた人がきっと好きなので喜んで少年は、
そうですね、
ね、それでいくと足立由美はわりかしこう同年代かむしろ幼く見えるぐらいの人なんでね、
うん、
あんまりピンとこなかったのかもしれないですね。
ゆげさんは小学校の頃とかはどんな、
私はね小学校の時はそういう意識が芽生え出したんであろうというのは多分小学校高学年ですね、やっぱり5年生6年生ぐらいで、私はその逆にその世界が狭かったというか、こう多分喜んで少年は いろんな人と接する機会があったから、まあ、結果いろんな人好きになったんだと思うんですけど、
うん、
私は本当にその家と学校の往復ぐらいしかなかったので、うん、やっぱりその好きになる対象としてはクラスの子だったんですよね、
うん、
同じクラスの子、でその中で記憶に残ってる人っていうと一人か二人いたんですけど、
うん、
その私もそのさっきも言った通り奥手というか好きになりこそすれじゃなんかするわけでもないみたいな感じのタイプの子だったんで、どっちかっていうとまだ、まあ、興味はあるもののなんだかんだその同じぐらいのなんていうんですか、同じぐらいの年のっていうか、まあ、同じクラスの男子とバカやってる方が楽しかった時期だったんで、あんまりこう、うん、こうモテるために何かをするみたいな意識は全然なかったんですけど、
うんうん、
ただなんか覚えてるのは小学校の頃って、うん、だいたいこう近所から人が集まるじゃないですか、近所って言ってもそれなりに広いですけど、
うん、
こう校区が存在するからこの県に住んでる人はこの小学校ですよ、この中学校ですよってなってるから、まあ大体その通学路とかでね、その通りかかったりするわけですよ、その好きな子の家の前とか。で、こう、まあ、登校の時はね、集団登校とかちっちゃい頃あったんで、こう、どこ通るとか決まってたりしましたけど、帰り道とかで、こう、特に用はないんですけど、その子の家の前を通ってみた人がしてましたね。
分かる
今考えると結構やべえやつなんじゃないかって感じ。
やばくないよ。
けど別になんかね、こう覗き見るとかでもなくて、こう、うん、なんかそこを通ったりしてましたね。で、なんか、あわよくばあったりしないかなみたいな、なんか、そんな期待を込めながら、もうゆっくり歩いて、まあ、特に何もないんですけど、で、帰ったりとか、あとは、小学校の頃は給食だったんで、席が近かったりすると、まあ、大体給食ってね、まあ、今のは分かんないですけど、近い席の人たち、こう5、6人で席をガチャンってくっつけて、
みんな
で食べるんですけど、ね、そう、半だと言われますけど、まあ、その時に同じ半とかだったりすると、やっぱテンション上がりましたよね。
分かる。
で、まあ、どういうふうに、多分当時は、こう、たくさん食べる人っていうアピールをすることによって、注目を集めようとしていたような気がします。
うん、なんだ、同じじゃん。
大して変わんないですね。ただ、そんなに数多くではなかったですよ、私は。誰も仮に好きになるってなりだしたのは、多分もうちょっと先の話ですけど。
うん。そうか。数は多かったけど、まあでも同じ同じ。うん、私も受けだったから。
うん。まあでも小学校なんてこんなもんですよね、うん、きっとね。
そう。
うん。
奇跡的にばったり出会うのを期待して、ちょっと近く。行ったりとか
ね、そうそうそう、まあ、今この年齢になってやるとちょっとお縄になりそうですけど、
うん、小学生ぐらいのね、
そうそうちょっと淡い期待を抱いてね、特に何もないんですけど、うん、っていうのは小学校の頃あったな。結局その子と何かあったわけでもなく、中学に進学し高校に進学して、そのうち接点も全くなくなってしまったんで、果たして今どうしてるんだろうなって感じはしますけど、うんうん、小学校はそんなもんだな、自分は。
なるほど。うん。中学校。
中学校に上がるとどうですか？なんかありました？
中学校はね、私日本、アメリカ、まだアメリカだったから中2まではね、日本人学校で、うんうんうん、そこはね、もう今でも忘れられない恋の話はありますけど、まあ、それは今回はしない。
あ、しないのね。なるほど。
そうそうそう。別に面白い話ではないから。で、日本に帰ってきての話なんだけど、うんうんうん、まあ、さっき私、うん、年上の人になんかすぐに憧れるっていうか、うん、好きになっちゃうって話したんだけど、う
ん、はいはいはい。
ちょっと悪っぽい人、もうすぐにコロリなんですよ、私は。
悪っぽい人、はあ、うん、ちょっとヤンキーみたいな人ですか？
そうそうそうそうそう。だからこれもまあポッドキャストで話したことあるけど、
うんうん、
そのヤンキーのね、
うん、
2番手ウドチンの彼女も、まあ、実は結構可愛いなと思ってたし、うんそんなこと言ったらボコボコにされるだろうなと。
そうですね、命がいくつあっても足りませんね、そんなことしてたら。
そうだよね、っていうのもあったんだけど、中学校の時はね、うん、別で丸越のレジのね、女の人、うん、
レジの人、
うん、
レジのお姉さん、
うん、レジのお姉さん、
うんうんうん、
丸越のレジのお姉さんね、見た目ちょっと悪そうな感じなのよ、
うんうんうん、
茶髪で、
はいはい、ちょっと髪染めてる感じのね、
そうなんだけど、まあ、レッドのエプロンして、
うん、
一生懸命働いてる姿を見て、
うん、
中学校3年生の喜んでは、
うん、
恋をしてしまいまして
ああなるほど、ギャップ萌えってやつなのかな。
そうかもしれないね。
うん、
で別に丸越にそんなに用はなかったんだけど、
うん、
うん、もうしょっちゅうなんか買い物行って、その人のレジのところで並んで、
ああ、なるほどなるほど、
うん、そう、で、そういう話ってさ、友達にしたいじゃない。うん、ちょっと今さ、うんうん、好きな子がいてさ、実は、
まあ、多感な時期
で、中年なんだよねっつって、え、なんだね、うんうん、高校生かなんか、うん、マレーズのレジの人なんだけど。何それみんなで見に行ったりして
みんなで見に
行った、あの人だよあの人は実はあの人だよっつって別に彼女でも何でもないのです、ただ一方的に好きなすごい年上の人ってだけなのに。
ああなるほどね。
そうそうそう、面白いな。うん、それで春ね、夏のね、
うん、
盆踊りの時です。
夏祭り、
夏祭り、
うん、
夏祭りで、さっきの湯気さんの話じゃないんだけど、まあ、ここでなんか奇跡的にね、うんうん、あの人と会ったらもしかしてこの恋はうまくいくんじゃないかなって。
わかるわかる、うん、わかるわかる、なんか期待しちゃいますよね、根拠な
く。そうそうそう、そしたらさ、
うん、
いたんですよ。
お、
いたんです。いや、どこに住んでるか全然わかんないんだよ。 わかんない人だよ。
どこに住んでるかもわかんないのに、そこで会えるかもしれないって期待抱くのすごいですね。
すごいでしょ。奇跡じゃない。そう。しかもなんか、うちから2キロぐらい離れたところの公園にわざわざ行ったんだよ、夏祭り。そこでさ、いるなんて、本当もう奇跡じゃないかなと思って。
うん、これは運命の出会いだ。
運命だと思って、ちょっと近づいて行ったら、隣にすごいチンプレみたいな人がいて。
それは
チンピラの彼氏がいました。
あー、彼氏持ちだったんですね。怖かったですか？
うん、すっごい怖かった。すっごい怖そうな人だった。
あー、そうなんだな。それちょっとショックですね。
中学3年生で喜んではそこで、
いわゆる失恋ですか？そう。あー、そっか。え、そのあれですよね、そのレジで会うっていうだけで、なんかその買い物する以外の会話をしたことがあるとかでは全然ないわけですよね。もちろん
ないです。だって会話することないよね、レジで。これいくらですかとか聞かないよね。
お願いしますっていうだけですよね。
昔は今みたいにさ、あの袋いりますかとか聞かれないし、
あー、確かにそうだそうだな。だから会話ないですもんね、本当に。
会話ない。
もう客として行って買い物して終わるだけなんで。まあでもその夏祭りの会場でもしかしてばったり会ってみたいなことをこう期待して行ってみたら、そんなことになったんですね。
二度と丸越行ってやるかって。
すごいな、向こうは何も知らないのに。勝手に思いを募らせて勝手に切れるっていう。
そう、そんな。
ああ、なるほどね。
中学校。ゆげさんは中学校なんか。
私の中学校は、まあやっぱり、その、生活圏はそんなに広がらないので、そんなに何か変わったことがあったわけじゃないんですけど、一人ね、いたんですよ、好きな子が。で、すごい活発な子で、なんかあんまりその今の私からするとあんまり好みじゃないような気がするんですけど、割とこうおとなしめというか、こうっていう方がどっちかというと好きな人間だと思っているので、なんかあんまりこう今からすると違う感じはするんですけど、結構そのショートカットで活発で、バレー部だったかな確かの女の子で、結構その誰とでも仲良くする系の子だったんですよね。なんかすごく笑顔が可愛くて、で別に自分に特別何かしてくれたとかではないんですけど、なん分け隔てなく誰とも接するから、でもその頃になると私もだいぶその思春期をこじらせてくる時期なので、もう話しかけられるとか、なんか体に触れられるとか、なんかしてくれるっていう事象に遭遇すると、あれひょっとしてこの子俺のこと好きなんじゃないのかなみたいな、っていう思考が働くようになって、思春期って恐ろしいものでね。
みんなそうだと思うよ。
モテない男子にありがちな、ちょっと接点があった時、ひょっとしてこの子俺のこと好きなのではみたいな、っていうのを、多分こう、思考パターンとして持ち始めた頃で、で、その頃になると、ちょっとこう、ませてくるというか、小学校の頃は、なんか、たくさん食べるとか、なんか運動ができるとか、なんかそういうアピールの仕方なのかなと思うんですよね。割と、原始的と言ってしまうとあれですけど。で、その頃になると、こう、女子に優しくするのがいいのではないかって思ってて。そう、結構何かにつけて、なんか優しい言葉をかけようとしていた気がします。
気持ち悪いな。
ちょっとね、今考えると気持ち悪い。なんか、いびきん
な、でもわかるよ。
髪を浮かべて、大丈夫って、何かにつけて、
大丈夫
こう優しいアピールをしておくことによって、こう、何か起こるのではないかみたいなね。そんなに気になるんなら好きですって言えばいいのにって今なら思いますけど。 そんなことはしないんですよ。あの向こうからこう来てくれることを期待して、こう蒔絵のように日々優しい行動をこう巻いていくんですけど、まあ何も起こらないですよね。うん。そうそう、結局中学卒業まで特に何もなく、うん、その子はあの誰にも優しい笑顔を振りまいて明るく活発な子だったなで終わっちゃいましたね。
いるね、そういう子ね。
そうそう、まあいますよね、クラスに1人か2人そういう子って。まあ結構そのムードメーカーっていうかね、クラスの中心人物的な盛り上げ役みたいな女の子いますけど、そう、 なんでねこう何もアプローチしなかったのが、まあ奥手だったんでしょうな。こう絶妙に気持ちの悪い優しさアピールだけして終わりました、私は。中
気持ちの悪い優しさ
アピール。絶妙に気持ち悪いですね。
ああ、面白いね。
そう。まあ、その、たぶんね、その、中学校、高学年っていうか、まあ3年間しかないんで、中学校の最後の方から高校にかけてぐらいから、多分私のオタクは加速していっているので、だんだんこの、まあ、視野も狭まっていってたんでしょうね、きっとね。
はい、そんな中学校。
高校はどうですか？なんか高校になってくるともう半分大人みたいなもんじゃないですか。
ああ、まあまあまあまあね。
そうそう。ね、女子との関わり方とかも変わってくると思うけど、なんかありました？高校って。
まあ、ご存知の通り、高2、高3は、私は暗黒時代だったから、結構人間不信っぽくなってたから。
うん。
まあ、高1はね、ありますね。
お、
あのサッカーの合宿に行ったって話をいつだったかの怖い話大会の時にしたと思うんだけど、
言いたいやつなんでしょうね。はいはいはいはい、聞きましたね。
ちょうどあの時です。
うん、お
ー、あの時の話です。
サッカー部の頃の話、いやむしろその合宿の時の話、
合宿の時の話です。
お
ー、まあ、3泊4日かなんかした時のね話なんですけど、菅平のね。その宿舎にバイトに来てる女の子がいて、2人。
あ、学校の子じゃなくて、
ね、地元のね、その地元の子、そこの地元の子ね、はいはいはい、
うん、
まあ、だから田舎の子ですよ。
うんうん。
でもうバリバリヤンキーっぽいのよ、2人。
やっぱヤンキーだ。
バリバリヤンキーっぽいの。
はいはいはい。
まあ、配膳とかをねしたりとかして、あとはまあ雑用みたいなことしてるのかな、バイトで。で、私結構悪っぽい子好きだったから、その配膳してくれる時も、まあ、ちょっと話かけたりとかしてね。
話しかけれ
る。めちゃ美味しそうだねみたいな。で、何言っても、明らかにさ、酒なのに、何とか聞いたりとかね。
見りゃ分かんじゃねえかみたい
な。これ酒と言われたりとか。で、まあそんな感じで、まあ、2泊ぐらい、で、まあ、最後もう1日だったかな、5、6人で1部屋の部屋割りなんだよね、サッカーの
合宿
場は。まあ、いつだったかこのポッドキャストでも話したけども、黒岩とかね、阿部ちゃんとか、私と、まあ、含めた6人ぐらいの部屋で、夜になって、まあ、外を見てた、窓の外を見てたの。
ほうほうほう。
そしたらその窓の外50メートルぐらい先から誰か2人歩いてくる。
夜ですよね。
夜。で、まあ、各部屋の窓のところをこう見ながら、ね、歩いてるのが分かる。
ほう。
すぐ近くに来たときに、あ、あのヤンキーの子2人だと思ってさ。
あ、
そしたら、
こんな夜に。
目があって、あ、いたって言われたの。
ほう、お、探してたの？
お？思って。配膳の、とかってわざとらしくて、本当はこう結構ワクワクしてんだけど、俺は。あの配膳の子って言ったら、そうそうそうって言ったらさ、窓を壁をこうよじ登ってきて、二人で。 俺らの部屋に入ってきたの。
ちょっとドキドキじゃないですかそれ。
もうドキドキよね。
うん、
もう本当もうヤンキーの子が大好きなジャージ姿、うん、ピンクのジャージみたいなの着てんの。
はいはいはい。
そっからやっぱさ、みんな男子だからさ、もうすげえ盛り上がるわけよ、
う
ん、
もうい
やたらみんなはしゃいでて、うん、そうそうそう、何の話するみたいな。そしたらその子たちもさ、
うん、
もう結構話好きみたいでさ、いろいろ話してるんだけど、
うん
うん、なんかちょっと俺はかっこつけたくて、あーちょっと、うん、もう誰か来たらさ迷惑だから、めんどくさいことに巻き込まれたくないからさ、出てってくれ、うん、ちょっとボソッと
ちょっとこうクールな感じ
を、ちょっとクールな感じをね、よそってよそってるわけよ。
ちょっと大人の目線というかね、こうお前らみたいにはしゃぐガキじゃないんだよなみたいな、
じゃないぞ
そういうアピールです。
そうそうそうそう。まあでもそっからまあ10分とか20分とか俺らの部屋にいて、うん、まあ最後また窓から出てったわけよ、うん、そう
窓から出入りするのすごい。
次の朝ね、どこだったかで、うん、サッカーのジャージじゃなくて俺らは普通にブレザーだったんだけど、
うんうん、
ブレザーを着て、まあ、外に出る機会があって、
うん、
そしたらその2人に会ってさ、
うんうんうん、
あ、昨日はどうもみたいな、あ、結構ズボンストレートなんだね、細いんだねみたいな、
うんうん、
あ、ボンタンじゃないんだって言いたいんだなと思ったんだけど、
あー、なるほどね、はいはいはい、
う
ん、
そうだよ、いやもう、まあ、ボンタンなんかも古いっしょみたいな、またちょっと
またちょっとクールぶって
クールぶってね、クールぶって、まあ、それで、まあ、その日も最後の日だったから帰る、
うん
うん、昨日なんかもっとお話してくればよかったなみたいなこと思いながら俺はバスに
乗って、うんうんうん、はいはいはい、
そしたら合宿場からさ、女の子のうちの一人がさ走ってきて、
うん、
一つ一つこうバスに乗ってね、キョロキョロキョロして、うん、あ、いないっつってまた降りて、
うん、うんうん、
で俺らのとこ来てるわけよ、
うん、
あ、来たと思って
来た
来たと思ったけど、ちょっとみんなの前で恥ずかしいなってさ、椅子に隠れるようにしてこう見えないようにしてたの。
あえてね、
うん、そうそうそう、うん、でもなんかスーッとキョロキョロしてて、
うんうん、
これもうかわいそうだなと思って、仕方ねえなと思って
仕方ねえな、どこ目線なのか分かんねえ
と思ってで俺立ち上がってさ、
うん、
おうって言ったの。
おう、
したらあーって言われて、
うんうん、ああもう絶対この子俺のこと好きじゃんみたいな、
お好きだなと思って、なんだ連絡先でも聞きたいのかなと思ったら、
うん、
黒岩くんどこって言われた
黒岩くん
あ、黒岩4号車って言ってそのまま走ってちゃった
黒岩くんのこと知ってる人見つけたの、あーだ、あ
ー、悪い
つらめっちゃ期待して立ち上がったのにみたいな、
昨日のあのいたってなんだよ、
うん、
あの黒岩のすぐ隣にいつもいるやついた、だ
あ、そういうこと、期待させてくるな、まあ勝手に期待してただけなんでしょうかね
隣にいたやつなんか早く出てってくれよとかって言ってうぜえなと思ってた
ああそういうことか、そういうことか、勝手に舞い上がってましたね、
勝手に舞い上がって勝手にカッコつけてたね、
うん、あーそれは辛いな、
辛いな、
あ
るな、絶対に俺のこと好きだと思ったけどない
や思うでしょ
絶対に思ったけどな、
あ、俺のこと探してんだなってしょうがねえなっつって
そういえばあのブレザーの、うん、ブレザー細いねって言った隣に黒岩いたな、
あーなるほどね、まあ、なんか黒岩くんと接する話題が欲しかったですね、うん、別に喜んでくんに用事があったわけではないんです、ね、なんか言えば言うだけ虚しくなっていきますね、
でも俺最後に黒岩4号車だよっていいことしてやったな、
うん、まあその後一体どうなったのかは分からないですけど けど、
そんな高校生でした。
そんな高校時代、ああ、なんか今までよりもこう明確にドラマが生まれましたね。
そうでしょ。
大人になるってそういうことなんだな。
そうだろ、いい話だった。
高校ね、まあ、私の場合、うん、高校の時は、
うん、
なんかいろいろ期待してた記憶はあるんですよ。まあ、高校生ともなるとですよ。
そうだよね。
こうね、なんていうか、もう子供から大人の階段を上ってる頃だし、この女の子もみんな、なんかね、ちょっと化粧し始めたりとか、こう割とこの身なりを気にしだすし、うん、こうみんな可愛い子多いし、
うん、
で文化祭とかあるしみたいな、うん、なんかちょっとこう期待をしてね、高校入学したの今でも覚えてますけど、うん、何よりプールがなかったですし、プールがないのを、プールがないのを今考えると喜ぶべきなのかどうなのかちょっとあれですけど、泳げない私からしてみたら、こう夏になったらプールのことを気にしなくていい学校生活なんてもうハッピーなんですわけだったんですけど、
うん、
高校の頃好きだった子は今でも覚えている子は2人いて、で1人は結構そのもう高校生になると結構その普段仲良くしてる友達とかもこうゲームとか漫画とかアニメとか結構こうそっちが好きな人たちの集まりが結構でき始めて、自分の周りでも、
うん、
で自分もそういうゲーム漫画アニメどっぷりの結構な時期だったんで、うん、割とこうオタク趣味っていうかね、そういう高校生だったんですけど、うん、だからこうそんなになんかこうなんて言うんだろう、いわゆるちょっとこうギャルっぽいっていうかいましたけどね、クラスにも。あのルーズソックスとかまだ流行ってたことだったから、うんうん、この やたらとスカートを短くしたりとか、
はいはいはい、
こうやたらとあのダボダボの靴下履いてみたりとか、うん、こうっていう子が、まあ、うちのクラスに見たような時代だったんですけど、うん、まあ、そんな中でも結構素朴な子がいたんですよね、
うん、
で確か演劇部だったと思うんですけど、
お演劇部
で割とその漫画とかアニメとかが好きな子で、割とその、まあ、女子のグループの中でもそっち寄りの子たちと仲良くしてる子がいたんですよ。
うんうん、
で、もう同じじゃないけど、同じ方向性のものが好きな子っていう時点で、もうなんかもう50点ぐらい加点されるんですね、俺の中で勝手に。
うん、
まあ、この子はいいなと。別に向こうが俺のことをどう思ってるとか考えてもないんですけど。あ、俺はなんかこう、どこかで接点が生まれるかもしれないみたいな。さすがに私もあの、高校生ともなると、こう、告白をした方がいいんじゃなかろうかみたいな、こう、思考が働き出すんですね。
それまで結構なり、ちゃんとなんかよく話をしたりとかしてたの、うん、
いや、そんなことはないですね。
まあでも、告白した方がいいんではなかろうかと。
だってね、その、よりいい仲になろうと思ったら気持ちを伝えないことにはみたいな、まあね、なんかあの、うん、もうちょっと段階というものがあるだろうって考えると思うんですけど、
そうだよね。
これ、いつ好きって言ったらいいんだろうな、みたいな、なんかこういうことを日々悶々と考えながら過ごしてたんですけど、なんていうか、こう、うん。プロセスというものをね、全く考えていない。まあ、ある日、確か、なんか雑談してるのが聞こえてきたんですよね。私も別に何かしてたわけではなくて、なんか、昼休みだったかな。休み時間に、授業の合間とかにちょっと、なんか、眠くて寝てた記憶があるんですけど、なんか話し声が聞こえてきてて、なんかすごいその子が熱を入れて喋ってて、なんかちょっとこう涙ぐんだような様子で喋ってたからな、何かなと思って聞き耳を立ててたんですけど、うん、なんかどうやらそのなんかものすごい好きな人がいるんだと、
うん、
っていう話をしてたんです。もうそこから先はあなるほどねってなってあんまり耳に入ってこなかったんですけど、なんかその、うん、ものすごく好きな人がいるらしく、その人のことを を思ってあだこうだ喋ってたんですよ、女子同士の間で、うん、多分恋愛相談的なことをしてたんでしょうね、うん、確かなんかそう先輩好きな先輩がいてどうのって確か言ってたんですけど、もうその時点で居眠りこいてる間に私の声が終わってしまったっていう何もしてないんだけどなんか寝て居眠りこいてる間にあそうなのねみたいな感じで終わっちゃった。
告白すればした方がいいのではなかろうかと思ってる、
うん、なかろうかと日々を悶々と送っていたところ居眠りこいてるうちに終わっちゃったっていうあーねってなって終わったっていうのが一つありましたね。でもう一つが割とそのどっちかっていうとギャルっぽいグループの子、
うん、
で、まあ、またその分け隔てなく結構接してくれる子がいたんですけど、まあ、自分みたいなちょっとこうオタクっぽいやつでもこう、うん、なんか面白いこと言う猫の人みたいな感じで割とこう笑ってくれたりもしてて、うん、まあそういうところの思考パターンもね成長してないんですけど、ひょっとしてこの子自分のこと好きなんじゃないかなみたいなところは成長してなくて、こうなんかいい感じにならんかなと日々送っていたわけなんですけど、
うん、
なんかその頃になると何だったかな、確か学校の敷地内になんか合宿施設みたいなのがあって、あれ何だったかな、なんかもちろんその男女を分けますけど、なんか一泊するみたいなイベントがあったんですよね、
うん、
学校に寝泊まりをするみたいなのがあって、うんうん、なんかこの朝ごはんとか晩ごはんとかはみんなで食べるんですけど、まあ、その配膳をするときとかっていうのをなんか積極的にちょっと手伝いに行ってみたりとかね、
うん、
してちょっとこう優しい気遣いのできるやつみたいなアピールを必死にしてたんですけど、
また
そこはねあんま成長してない、うんうん、まあその配膳の時にちょっと食べ物こぼしたりとかして逆にいけてない目になったんですけど、はい、で何の時だったかな、確か部活、まあ、学校終わって放課後部活動があるんですけど、うん、教室に忘れ物をして取りに戻ったんです、まあ、当時私弓道部だったんで、
うんう
ん、何だったの、矢筒だか弓だかはなんか教室に忘れてきて、でそれを取りに戻ろうって思って教室の扉ガラッと開けた瞬間、うん、その女の子とあとクラスの男子が、非常に近い距離でなんだかイチャコラなさっておられまして、あごめんねみたいな感じで、
かっこ悪いな
自分の荷物だけど、ごめんねっつって向こうもさも何事もなかったかのような空気を、ああどうしたみたいな感じでこう向こうもね、
うん、
やべえみたいな感じでこうバッと離れたのが見えたんですけど、
うん、
ごめんねちょっと忘れ物取りに来てねっつって自分の荷物だけ取ってまあ私はそそくさと去っていったんですけど、
お邪魔しましたと、
うん、お邪魔しましたっつってなんて言うんだろうな、こう小学校中学校の時はなんかなんとなく時が過ぎて、うん、ああなんか何もなかったなみたいな感じだったんですけど、高校になると明確にあそっかみたいなこうイベントがあったなって今ちょっと思い返すとあって、
面白いな、
なんていう絶妙にダサいっていうかこう、なんていうこうね、告白をしてごめんなさい他に好きな人がいるのとかね、なんかそんな話があるならまだいいんですけど、こう、うん、なんか自然にダメになったみたいななんか2回ぐらいあーふーんみたいな経験をして、うん、今に至りますね
面白かったね
だから、
ね、
一つ言える、まあまあ、我々のね恋愛体験をちょっと振り返ってみてまあ思いましたけど、ぜひ工学にはいい恋愛をしてほしいなと思いますし、
してほしいね、
好きだなと思うなら好きって言った方がいいと思います、はい。
そうだね、
うん、何も
言えねえだろうな、あいつの生活
何も起こんないんですよ何も言わないと、ね、マジに何も起こらないので何か言った方がいいと思いますね、うん、まあ、例えばそのバレンタインデーに何かもらったとかがあったらちゃんとお返しをするとかね、でもいいし、思い切って気持ちを伝えるとか、きっと 後悔はしないと思うので、はい。
かっこ悪い話したね、2人とも。
いやー、かっこ、いやなんか今改めてこのエピソードとして話すと、こう何とも言えない気持ちになりますね。
でも、
いやうん、
楽しかったけどね。
まあちょっと面白かったですね。なんていうか、その好きになった人の人数が多いとか少ないとかね、なんかありますけど、うん、なんだかんだこの小中高とこう段階踏みに従って、どういう目線で女性のことを見てるのかとか、どういう風にしたらこの人に好かれるんだろうかみたいないう思考パターンって、まあ、なんていうか人間という生き物を似通うもんなんですね。なんとなく似てる気がします
ね。似てる似てる。
うん。なんか報われないところもなんとなく。
そうだね。
うん。
面白かった。
いやー、ほんと。まあ、これを踏まえて、ぜひ、高学にはいい恋愛してくださいということでね、締めくくりたいと思いますけど。はい。
わかりました。
はい。いやー、なんか変な扱いになった。はい。
もうね、この話で、多分過去一長いという。
いやなんか気がついたらめちゃくちゃ喋ってましたね、
は
い、
そうだよね、だってゆげさんこのテーマにこのテーマ絶対話すことないとか言ってたのにさ、
そうそう、なんかそんなに話すことないし多分面白くないですよみたいな。だから喜んでたんで、
人のさかっこ悪い話を聞くとさ、うん、結構どんどん出てくるね、
うん、出ちゃうんですね。そういえば俺もあったみたいなのが出てくるし、あ、それぶっちゃけていいんだったら俺も言えるなみたいな、
そういう感じで、ね、そういう感じで誘いましたよ、そういうの
を、やられましたね。
まんまと引っかかりましたね。
まあ昔の話なんでね。
そうだね。
はい、まあ、それを踏まえて今後に私も生かしていきたいなと思うということで、
今週はこんなところかな。
はい、恋バナでしたということで、
うん、恋バナといえばさ、
うんうん、
三木滝さんからね、お誘いを受けて、
はいはいはい、
やりましょう、ぜひやらせてくださいって言ったものの、
うんうん、
140文字のね、小説、
うん、
でしかもちょっとそうそうそう、男女が絡むっていうのがあって、
どんな多い
もともと私は文才がないから、ね、ちょっと湯気さんに丸投げしてたんだけど、そ
うそう、私の知らないところで、ちょっと湯気さんに言ってきますみたいな感じで話がね。
そうそうそうなかなかね、男女が絡む140文字はちょっと難しいなっていうところで、ね、
そうですね、
かなりペンディング中って感じですね。
どうしようかなって感じですが、まあ、140文字で何かストーリーを綴るということ自体に私は別に難しさというか、できないって感じはしないんですけど、今日の恋バナを踏まえると、果たして男女の話なんて書けるんだろうかみたいな。うん、
しかもすっごい深く読んでくるから140文字をね、
うん、
すっごい掘り下げて読むんですよ、その MC
の企画はね、
ゆくたりさんもそうだし、うん、なかなか下手なもんは出せねえなと思ってさ、
そうですね、ちょっと頑張りますよ、私
頑張れ頑張れ
頑張ります、はい、なんか本当に丸投げだけど、はいはい、
140
文字での小説を書くということ自体もちょっと学びますけど、俳句とか詩ポエムっていうんですかとか、なんかそういう類のものだと思うので、この短い文節にいかに背景を感じさせるかとかね、そういうものだと思うんで、まあ、多分そういうのはどっちかっていうと得意な方だと思うんですが、問題は恋愛要素をどれだけこういい感じに絡められるのかっていうところは今後の課題ですね。
そうだね、はい、そういうことで
頑張りますということで、今週はここで締めくくりたいと思います。はい、
ではまた来週、
はい、また来週、暑い日が続きますので、皆さん熱中症には、コロナもありますが熱中症にはくれぐれもお気をつけてお過ごしください。
ださい。ではまた。
さよなら。
さよなら。